皆さんこんにちは。京都人町出会い門の時間になりました。もう桜が終わりまして、今度山を見ますと、今日はものすごく綺麗な青い空と、それから緑のね、もくもくとした感じ。まだちょっと早いですけど、もうすぐ山笑うっていう感じになるなというようなコントラストが綺麗だなと思いながら歩いてきました。下村静子です。そして今日の私のパートナーです。
松尾大地です。よろしくお願いします。
お願いいたします。松尾さん、住んではるところとかももう緑とか綺麗なん違いますか？
今日は特になんか清々しかったですよね。
空気も現れるっていう感じが ね
昨日雨降ってまして、
いや、こういう季節だからこそというのではないですけれども、みんなね、何か新しいことを始めたいなとか、こう意気揚々とした気分で迎えてはるという方多いんじゃないかと思いますが、京都人町出会い門も4月のテーマはまさしくその町づくりということで、はい、これからやっぱり町のことをもっと考えていこうという方、いろんな方にお越しいただいてお話を伺っていこうということになっております。はい、今日も30分間ね、この後伺ってまいりますのでご期待ください。ただいま参上のコーナーです。今月のテーマは町づくり。今日お越しいただきましたお客様は新林学区自治連合会会長の勝本武彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。新林学区とご紹介をいたしましたが、具体的に言うとどのあたりになるんでしょうか？
それはですね、はい、洛西ニュータウン、京都の西の、はい、西行区ですね。西行区の西にありますニュータウンの中の一角です。
はい。洛西ニュータウンというと、もうニュータウンという名前がついている通り、はい、まあ、新しく開発されて作られた住宅、集合住宅のところですよ ね。これ開発はいつぐらいから始まって町は出来上がったんでしょうか？
出来上がったのはね、はい、昭和51年から入居始めてますから、約その10年ぐらい前からこうごちゃごちゃと張ってて、からそうね、計画がその辺から始まって、
はい、
47、8年ぐらいからどうせ始めたんだと思いますね。
そうですか。はい、勝本さんはそのもう当初からいらっしゃるんですか？
私はね、はい、53年頃に入ってるんですね。
あ、はいはい、その当時はどんな感じでしたか？
もうそれはまだまだこれからというところでございますんでね、まだいろんなところ赤土でいっぱいでですね、うんうん、そういうような開発途中の町だったですね、まだね。
あ、まだ、はい、これから作っていくところがどんどんあってという。
そうです、そうです、はい。
それがまあ40年くらい前ということになると、
いや、町入り始めて30年ですから。
30年ですね、はい、うん、くらい前。随分こういろいろ、町の移り変わりというのを見てこられたと思うんですが、はい、最初じゃ あの人口がもうこれでいっぱいいっぱいになったぞっていうところあたりっていうのは何年ぐらいで、何人ぐらいの方が？
そうですね、一番多い時で平成13年ぐらいだったと思うんですけどね、うん、一番のピークで3万人超えてるような人数のところでしょうからね。
そうですか。かなりの活気ある。
そうです、そうです。小学校でもね、私らの子供なんか入ってる時には新橋小学校ってあるんですけどね、はい、1300人ぐらい子供さんおられましたからね。
一つの小学校。
そうです、そうです。それはすごかったですよね。一番大きな、京都でも一番大きな運動場いただいてたけどね、本当にすごいいっぱいでしたね。
はい、また桜が綺麗な運動場違いました
っけ？そうでもね、
あ、違いましたっけ？
桜の綺麗なところもあるんですけども、あ、たち、その入った時なんてちっちゃい木ですからね、桜もね。うん、ねえ、
今はもう ね立派な木に成長したでしょうけれどね。大きかったですね、
30年経ちますとね。
で、まあ、ニュータウンという名前の作るところを、うん、今見渡してみると結構いろんな問題、うん、課題を抱えているということでクローズアップされてるんですが、洛西ニュータウンの場合はどうでしょうか？
そうですね、まあ、入った時にはその皆若いですからね、35から40歳ぐらいまでの人たちが一気に入っちゃったですからね。30年経つとそれがもう60過ぎて70ぐらいでしょ。だからみんなお年寄りになって、その分だけその子供さんも少なくなって若い人もなくなってということで、非常にさみれてきているということは確かですね。
あ、
そういうのは確かに今の大きな問題でしょうね。
あ、ということはその、お子さん世代というのは外に出られてしまっているということなんですか？
そうでしょうね。もう30歳ぐらいになっていますから、 それぞれ自分とこの家で住めませんからね、親がいてて二世帯住宅ぐらいやったらいいんでしょうけども、
あ、独立され
て、ね、独立されるとやっぱりもっと便利なところでお住まいになってるんだと思いますけどね、一緒に住んではるっていうのは案外少ないでしょうね。
そうですか、ということはお現在そのお住まいの年代というのは結構高齢、
高齢ですね、
になってきていると、あ、そうするとさっきおっしゃったようになかなかあの若い時に住んでた町と同じ機能では住みにくいという場合ありますね。
そうでしょうね、そうです、ちょっとそのやっぱ足問題になるとか、それか買い物行くのもしんどいとか、まあそういうことで機能がですね、初めの時と思ったよりとだんだん変わってきているということになるんでしょうね、それがだんだん変わってきているのでどうするかっていうのはこれからの問題でしょうね。
ああ、そうですか、今あのニュータウンと名のつくところいろんな、はい、あの課題克服に向けて、はい、動き出しているようなところもあるんですけれども、洛西ニュータウンの場合はどうでしょう、皆さんあの横つながりとかうまいことこう言って、はい、何か街づくりのために動き出したみたいなことはありますか。そうですね、
コミュニケーションがまあ悪いところでもあるんですけども、やっぱり30年過ぎてこれからどうなっていくんやろうっていうのは心配がありますからね、だから数年前にそのこれからの街どうするかという検討会があったんです、
はい、
でそういう形でですね、いろんなそのミラの希望ができた。やっぱりニュータウンはご存知の人も多いんだと思うんですけど、緑豊かでいいとこなんですね、住みやすいとこなんですけれども、それでもやっぱりその時の何ですか、いただいた社会資本っていうのをだんだんと使いづらくなってきて、ね、そういうものをもう一度見直してどうしようかっていうのは希望があったんだけど、それを直して今度はその組み直してですね、
はい、
もう一度魅力ある街づくりにしようという動きが始まってますね。
あ、そ
うですか。それが洛西ニュータウン創生推進会というのがありまして、
はいはい、
これも1年ほど前から始まってるんですけどね、それをまあやっといこうということでしょうね、
なんか具体的にこんなことについて考え、みんなで考えてっていうようなことはあるんですか。
そうですね、まあ、住民でやれる範囲っていうのは少ないですけどね、
はい、
まあ、緑豊かなとこですし公園もたくさんありますからね、それを利用した子どもさんどう遊べて遊ばせるかとか、ね、それからそのなんでしょうね、まあ皆で町にねひょっとして通りに名前でもつけてその愛着をね、持ってもらってですね、というような、その本当にこの自分たちの我が町という形を作り出していく、そういう努力はしていかないかんでしょうね、皆そういう動きがありますね。
そういうふうなその町の課題についてやっぱりその皆さんでそういう、具体的なことを話し合われて、
そうですそうです、
こんなことしていったらいいん違うかみたいなのが出てきたということなんです
ね。そうですね、それが今やっと始まったとこですね、はい、3年経ってね、
勝本さんからご覧になって、なんかあの一番の洛西ニュータウンの魅力とそれから今一番これがなんとかなったらこうグッとようなのになっていうところ、
それはもう本当に先ほど言ってますように、一番魅力があるのはやっぱり緑豊かで、もうすぐ裏は西山ですしね、町の中に川が流れてますしね、ちょっと畑から川からもう本当に柿も取れるし、あの竹の子も取れるし、ね、非常にいい町なんです、
そういうところは魅力です、
本当に魅力で、これはやっぱり寄せないといけませんね、だけどここだったらっていうのはね、昔からそこはもうね地下鉄入るんだという気持ちでみんなやってたんですから、やっぱりあそこ鉄道が入ってそうするともうちょっといい魅力がある街だったんだろうと思うんですけども、そこのところなしでなんとかそのバスで補っているという状態ですから、ここはっていうのはやっぱりバスだけじゃなくて鉄道入ってえなっていうところが一つのありでしょうけどね、今だんだん難しくなりましたね、
なるほどね、
そこをなんとかこれからねみんなでお願いしていくこともありますけど、それは住民パワーだけじゃどうしても難しいところありますわな、
そうで
し
ょうね、まあ、あの大きな、ね、駅を作るということになるとそれなりの、
そうです、ね、
ね、年数がかかることですからね、そうです、
お金もかかりますね、
でもそのためにはやっぱり住民の皆さんのこう熱意みたいなのも必要になってくるんでしょうね、
まあ、それでみんな活性化して気持ち盛り上がってくればですね、まあ、行政も目向けたら得ないと思いますしね、そういうの大事じゃないでしょうかね、
じゃあこれからのその街を考えたときに、まあ、 お年を召した方はその自然豊かなところでこうくつろげるし、あるいはその新しいその新世代というかお子さんを、うんうん、あの育てた春途中の世代の方はそれもまた小さい子どもさんにとっても環境はいいし、
そうですそうです、うん、あそこはもう本当に子育てにはですね一番いいところだと思いますね、うんうん、魅力あるところだと思いますよ、
うん、
だからもう少しそのいい公園だとかたくさんあるんでそこの整備してプレイパークみたいなものをですね、うん、目指していくべきでしょうね、安心して、本当にその心豊かな本当に子どもたちを育てるというのに目向けていかないかんでしょうね、
うん
そんなできるところだと思ってます、はい、
あのそういう世代の方がもしまあお住まいであると、うん、あったとしたならこう交流みたいなのとかあるんですかね、なんか地域で子どもさんたちを育てていけるようなこんないいとこなんやっていうのがよそにこう伝わっていくとね、子ども育てた育てやすいでみたいなのが伝わっていくと
それを発信していかないといけないね、
すごいあそこに住みたいわって方もい
や、それはもう狙いどころなんですね、どんどん若い人に入ってきていただかないとね、それがやっぱり魅力作りじゃないですか、やっぱニュータウンですからね、そこへオールドタウンにしないためにもね、若い人たちが入りやすくって、だって子供いいところに育てられるって言ったら一番じゃないですかね、そういうような町だと思うし、
うん、
そこに向けてやれると思ってますね、
うん、でもあの勝本さんみたいに自分の町のことをこんなにね、なんかすごい大好きなんだって伝わってくるじゃないですか、こういう人がやっぱりたくさん増えることが一番町が元気になる元ですよ ね、
そうですね、たくさんおるんだと思いますけどねだからうまく火をつけなきゃいけませんね、うん、そういう人たちにね、
気持ちに
ね、うんうん、だからボランティアしようというなんとかそのね、自分の力少しでも出してあげようという人たちが、うん、おられるんですから、うん、そういう人たちにどう結束させるかっていうのは、うん、一つの大きなテーマでしょうね、う
ん、なんかあの地域のお祭りみたいな、うん、みんながこう結構合わさって力合わせて一緒に何かするみたいな行事みたいなのとかないんですか、
今ね、
はい、
あそこに4学校あるんですけどね、はい、その4学校全部でやるっていうのはないんですよね、
は
い、だけど落斎落成路なんていうのあって、うん、その真ん中にセンターがあるんですけど、そこのとこ例えば桜祭りやるとか、
はい、
落成路のもあと高島があるんですけどそこの祭りやるとかっていうのがあるんですよ、はい、たくさんの人が集まりますけどね、
うん、
まあいうのをもう少し地域全体の祭りにすればいいでしょうね、
うんそれで横つながり ね、
ね
うまいこと作って、
よく考え横つながりもあるんですけどね、
うんうん、
だけど一緒に何かやりましょうっていうのは案外少ないから、これからの、うん、一つの大きな課題だと思います、うん、やろうと思ってますけどね、
うんうん、なんかそういう一つのお祭りができたら、うんうん、なんて言うんですか、それがね落斎だけの祭りじゃなくて、
そ
よその地域からもね、あの行っても楽しいものになっていくと、
ね、
訪れた人がまた、
ね、
あここいい町やなとかって言って住んでみたいなみたいな気持ちにならはったらいいのになってお話伺ってて思ったんですけど ね、
あそこのところね、秋ものすごく綺麗な通りなんで、新兵衛本通りってご存知ですかね、あれね、秋欅の通りなんですけどね、あれ日本のその百選に入ってるんですよ、その通りが、本当に綺麗な、もう写真撮りに来るしね、ああいうところでそらどこで皆住みたいと思いますよね、
プレイパーク作ってもらったら僕も子供連れて遊びに行きたいですもん、
ねえ、ぜひ行ってくださいよ、いいところなんですから、まあ、それに来ていただけるように頑張っていきますけどね、はい、今そういう活動が始まってます、
始まったところと、はい、じゃあこれからますますその落斎ニュータウンでいろんな動きがね活発化してくるでしょうから、うん、
ドラも期待していただいて
結構ですね、はい、私たちもなんか応援できることがあったら、ね、建築士会の皆さんのね、多分受け付けはると思うんで、
まあ、京都のね一番その本当に一番こう水を集めた町ですからね、そこが衰退するっていうのはもう持ってなかですかな、
うん、
やっぱりそれは頑張っていかなきゃいけませんがね、
勝本さんがいる限り落斎ニュータウンはこれからも町づくり進めていきますと
それはやっていきますね、
はいはい、ありがとうございました、はい、もう少し残っていただきまして、はい、後半のお話にも参加していただければと思います。ではここで一曲お聴きいただきましょう。リマコナで春松の歌です。続いてはバッタリ将棋のコーナーです、先ほどの新林学区の勝本さんにも残っていただいて松尾さんのお話聞いていきたいと思います。
はい。
はい。
まあ、どんどんね、その、せっかくいい町が、高齢化していくっていう問題があるんですけども、その中で勝本さん、まだまだ、その、成長させていくぞっていう取り組みをされている、うんうん、いるんですけどね、そのエッセンスっていうか、どういうふうなことをされているかっていうのをお話し
して、ね、成長させるっていうのはやっぱりこう人が関わってこないといけませんね。たくさんの人がね、うん、やっぱりボランティアやっていただける人たち、町づくりに参加してくれる人たちがたくさんないといかんですね、うん、でそういう意味でそういう人たちを育てなきゃいかんということだと思いますね、うんうん、私とこの新林ではこう、いろんな人たち、もうぼつぼつ高齢化が始まっているということがあるので、はい、そういう人たちにどう参加していただくかという形がありますけども、うんうん、まあ、大の人生はそこで、やっていただくという形になってくると、世間、まずね、友達作りからみんなやらないといかんような段階ですからね、うんうんうん、それでやっぱり企業で生きてきた人たち、そういう企業戦士みたいな人たちは、やっぱ帰ってきたら、うん、出会ってね、社会の中で生きたらいいか、うん、他の地域で生きたらいいかっていうのは、うん、もうなかなかみんな問題なんですけど、そういう人たちはね、達人ですよね、うん、社会の達人、うん、会社の達人、社会の達人、うん、まあ、人生の達人ですからね、はい、卒業したらね、やっぱり塾達人になるんでね、はい、自分で塾達人の会っていうのを作るんですね、はい、でそういう人たちが自分たちの話し合いをしながら、うん、少しずつ地域をね、うん、分かってもらって、うん、じゃあこんなことしてみようかということになってくると、うん、町は活気ついてくるんだというふうに思ってますね、うん、
自分たちのそのずっと歩んでこられたお仕事の話を、
そうなんですね、まずはね、自分たちやってきたことってあんまり大したことないなとみんな思ってはるんですけどね、うん、やっぱり他の人が聞いてみたらそれは面白い話で面白い、うん、だからその人にちょっと話していただくとかね、うん、そういうことを聞いているうちに、あ、それは面白いというんでそんな会になるんですけどね、まあ、それを塾達人の会という形でやっていますよ、
うん、すごいそれぞれこう、うん、技を持ってはったり経験を持ってはったり知恵と工夫を持ってはったりとかね、
ね、NHK でプロジェクト X ありましたやろ、はい、みんなそれぞれ X 持ってるんですね、言わないけどね、でそういうのをやっぱりみんなで出し合って聞くと、で話す方も楽しいし、聞く方もびっくりするしね、それが楽しいんじゃないかなと思うんですけど、そこは始まりですね。
うちの町内でもありますよ、そういうの。お休みの1ヶ月のうち1回町内の人の話を聞くっていうのをやってはって、で私も1回話に行かせてもらったことあるんですけど、あるいはなんか整骨関係をやってはる方がやはったら、その方に健康の話してもらったりとか、あるいはもうなんか違う職業をされてたサラリーマンだけれども、そこで会社の中でされてたことに関連する、私たちの暮らしと関連すること話してもらったりとか、面白いですよね。
面白いでしょ、面白いですよ。その人喋る人にとってみたらね、まあこんなことやと思ってますけどね、まあ世の中から見たらそんな面白いことないんですよね、話を聞くっていうのは。これはいいことだと思いますね、友達がいっぱいできますね、
それで、まあ、仲間を作っていって、
そうですね、
そっからどういうふうにそのなんていうの、今までベッドタウンで帰って寝るだけやった人たちが徐々にその自分たちで街作っていく、
作っていくと、そうですね、その仲間で作って街を知るということでしょうね、どんな状態になってるのかね、でそれで自分たちこういうことでやったらボランティアになるかなとか、まあいろんなことになっていくんではないかという、はい、まだ始まったばかりですからね、はい、そういうのをやっていこうということに思って今みんなたくさん集まってます、
うんうん、あとなんかチョボラっていう、
それはね、はい、ちょっとボランティアの略なんですけどね、はい、まあ昔はご近所さんみんなチョボラでしたんですね、ところがみんなその付き合い方が下手になっちゃって、
はい、
ね、ちょっとお願いするわって言うてもなかなかやれない、そういう意味で生活していく身においていろんなの困ったことが出てきたときに助けてあげようやないかという会ですよね、それを新林でちょっとチョボラっていうのを作りまして、
はい、
たくさんでその助け合いをしましょうっていう会ですね、これもたくさんその動き始めてますよ、はい、
それでなんか19年に洛西ニュータウン創生推進委員会っていうのを立ち上げられて、で具体的に街づくり進めていこうっていうことで、進められているんですよ、でその中で4つあるって先ほど打ち合わせで、
そうですね、はい、部会がありましてね、はい、 で4つの部会っていうのはその環境がいいもんですから、その環境を守っていこうねっていう話と、それから安心してですね、本当心豊かな子供を育てようと、それからコミュニケーションをもっともっと強く見えてその強化していこうという部会と、
はい、
で生活機能をですね上げていこうという、ちょっとね今まで狂ってきてるんですけども、そのこれを修正してもっと生活しやすいようなものに変えていこうと、その4つの部会が動き始めてます、具体的にね、
はいはいはい、
でそういう部会を作ってですね、あの同時に動いていくというのが今のやり方ですね、うんう
ん、で、なんか道路に名前つけたりとか、
あそうですそうです、だからね、ちょっと自分らの名前つけて、
はい、
愛着を持ってその町を、うん、あるいはその道路をそのあるいは道路に住む人たちの気持ちをね、その何ですかね、コミュニケーションを送るする道具になるんじゃないでしょうかね、うん、外に出てきてね、話したり花植えたりねするかもしれませんね、
うん、どんな名前が候補に上がってるんですか。
いやそこはねあんまり強制するあれじゃないですからね、
はいはい、
だから私なんかの学校通りでも何でもいいんですよ、
はいはい、
チューリップ通りでもいいんですけど、そんな名前でもいいんですけど、みんな自分らで決めたらええなというふうに思ってますよ。京都なんていっぱいほぼみんな名前ついてますよ、
ね、そうですね、
それは新しい町にだってついたらいいじゃないかね、
うん、そうですね、で関心を持つっていうのがやっぱり
そうですそうです、
ね、その名前をつけることによって関心を持って、その道がどんな道やったらいいなって考えるきっかけになりますよね。
みんな自分らの仲間って感じしますわね、
そうおっしゃったみたいに、こう誰かが花出し出したらみんな出出すとかね、
そうですね、うん、そういうのがいいんじゃないですかね、
ほんまにできるんですもんね、そういうこと、地域住民の力で、
それはもうあの思ったら やれるわけで、地図に乗るかどうかは別にしてもそれはやったらいいと思います、うん、きっとやるでしょうね、
うん、で一つね、そういうなんか あそこの道えらい変わったなとか、みんななんかいっぱいやりだしてあるなっていうのが見えるようになると、他の通りもやっぱり、
そうです、
あそこいいなって、あんなになったらいいなみたいなの広がっていく可能性もありますもんね。
今ね、もう無機質的なね名前でね、何丁目なんていうかさ、名前ついてる、それはやっぱりね少しずつ変わっていったら、生活の名前に変わっていったらいいですよね、
よくなんか最近、例えばクリスマスのシーズンだったら、どっかの絵が一つイルミネーションしたら、あっちこっち広がっていって、わーってなんかその地域で競うようにしださはることあるじゃないですか、道だってそのなんかそこの一角だって同じだと思うんですよね、
思いますね、それはやっぱりいいコミュニケーションを作っていく一つのやり方かもしれない ね、
うん、すごいな、で、あとなんかバスのルートの、
ね、そうですね、まあ、先ほど言いましたように地下鉄が、ね、入らなかったからって、その分だけバスがたくさんあるんだけども、よそから見たらたくさんあるんだけども、
はい、
やはりバスのルートそのものがですね、我々にぴったり来ないっていうのはたくさんの皆の意見なんですね、
はい、
だから少しルート変えて生活しやすいようにしたいねと、まあ年齢も増えてるんで、そのできるだけその何ですか、乗り換えも少なくなるようなとか、あそこ行きたいの一発行きたいとかね、まあそういうような気持ちでルート変えていこうじゃないかという動きはありますね、行政と相談していかなきゃいけませんけどね、
まあでも勝本さんのお話伺ってて、今まではそのなんていうの、それは市であるとか行政がやってくれるもんやって僕らは思ってたんですけども、それがやっぱり自分らの力でできるんですね。
それはもうやらないかんでしょうね、住民のパワーでないとできませんやろね、実際私たちが使うんですからね、それを人にお願いするって、まあその大きなハードはね、それはその行政やってくれても、それを使いこなすのは私たちですからね、使いこなす方がしっかりやらないと変えていかないといけませんね、そう思ってます。
これからなんか洛西ニュータウンもなんかすごくいい街になんか変わっていきそうですね。
オールドタウンにしないといません、ね、変わっていくというよりね、オールドタウンにしないようにする、それが大事なことでしょうね。
街の人たちがね、将来にわたってどんな街に住み続けたいのか、はい、ね、次の世代にどんな風にして渡していきたいのかっていうのをね、考えはるというのがすごくいいきっかけになってるかなというふうに思いますね。いいイメージ作らないといけませんね。ありがとうございました、はい、今日のお客様は新林学自治連合会会長の勝本武彦さんでした。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
失礼します。
さよなら。